改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。ちなみに今日ちょっとタイトル複雑で申し訳ないんですが、イミタティオクリスティ、これラテン語なんですね。キリストに習いて、そして、見えない副題として自分ファーストからの脱却、ね、自分ファーストからの脱却、そんな副題も考えています。さて、先ほど賛美歌にありましたように、過ぎる1週間7日の旅路が安けく過ぎたかどうかは別としまして、なんとか守られて私たちはこの地にたどり着いて主の御前に集って賢み仰ぐことができますことを感謝して、これからの礼拝をお捧げしたいと思います。ちなみに日曜日は私朝車で来るんですけれども、茨城を出た時は結構雨が降ってたんですよ。土砂降りまではいかないんですが、ですから、ああ今日雨かと思ってですね、でも恵みの雨です、アメンって言って感謝してですね来たんですけれども、途中でどんどんこう止んでいってですね、東京来たらカラッと晴れてたんで、ハレルヤっていう気持ちになってます。ちなみにキリスト教の用語でアーメンとハレルヤ、これ対になって使われますが、アーメンっていうのはもともと旧約聖書が書かれたヘブライ語で真実っていう意味があるんですね。真実だから、お祈りした内容が真実だなという思いでアーメン、同意を表す意味で言うんですね。それからハレルヤっていうのは天気が晴れるやって意味ではなくて、晴れるというのは褒めたたえなさいという命令形で、ヤっていうのは旧約聖書には神様の名前が出てくるんですが、それがヤハウェっていうんですよ。それの省略形なんですね。ですから晴れるヤーでヤハウェを褒めたたえよ、ね、主を褒めたたえよというふうに訳されます。雨でも晴れるや、晴れでもアーメンの考え方で私たちは行きたいんですね。ちなみにこれも結構お話ししてるんで聞いてる人いると思うんですが、イエス様が生きていた時代っていうのは当然車なんかありませんので、人々はほぼ徒歩、ね、で少しお金がある人はロバを買ってロバに乗ってたんですね。で、ある人が若くて比較的裕福な家に育ったんで、教会に行くのにロバで行ってたって言うんですよ、ね、ところがそのロバがですねちょっと老朽化してしまって、あれと思って近くのロバのディーラーさんのところ行って、新しいロバ買いたいなと思ったら、そのディーラーさんがですね、まさに手ぐすね引いて待ってまして、あれ、坊ちゃん、ロバ必要なの？はい。あれ、クリスチャン？教会行くんだよね？はい。そうしたらね、いいロバがいるんですよ。前のオーナーがクリスチャンのご婦人のオーナーで、大切にこのロバ育てていて、通称、ハレルヤドンキー。なんと、キリスト教用語で手なずけていて、ハレルヤーって言うとこう自動的に動き出す。アーメンって言うと自動的に止まる。ね、まさにやっちゃい日産じゃないんだけれども、自動運転制御システム搭載ハレルヤドンキ、安くしとくよって言ったら青年が買いますって言って買って、で皆さん車運転し始まった時に嬉しくて一日中運転した経験ないですか？私はそれあるんですけど、教官から言われたんです。そんなことやっちゃダメだよって言われたんですが、私嬉しくてずっと一日ドライブしてたんですね。で、この青年もハレルヤドンキに乗ってですね、嬉しくて、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤの連発でずっとこう、ドライブしてたんですよ。で、しばらくしたら、こうちょっと、最後、夕日が見たいなって言って海にこう行ったんですが、こう崖っぷちになってまして、崖まで来たんで、初めて泊まることにしたんです。で、その時に彼は、あれ？これなんて言って泊まるんだっけなって忘れちゃったんですよ。そこで、いろいろ言ったんです。一応クリスチャンだったから、インマヌエルとかね、ホサナーとかいろいろそれらしい言葉言ったんですが、ダメなんですよ。これ、ハレルヤでは止まらないし、アーメンで止まるわけですから、アーメンが出てこないんですよね。で、もういよいよあと1メートルで崖から落ちちゃうっていうところに来まして、彼はクリスチャンだったんで、最後にどうしたと思います？お祈りしたんですよ。神様、助けてください！アーメン！アーメン！アーメン！そのアーメンが、ハレルヤドンキーの耳に入った時に、彼は、ギーってギリギリで止まったんですよ。もうほっと胸をなで下ろした青年、もう嬉しくなってですね、ついクリスチャンですからあれ言っちゃったんですよ。ハレルヤー。詳しいことは周りの人に聞いてください。もし分かんない人がいたらですね、そういうちょっと悲しいオチなんですけれども、まあ時間の関係で先に行きます。今日から先ほど司会の北村兄弟が言ってくれましたように6月です。で、6月というとですね、なんとなく私たち梅雨のイメージがあるんじゃないでしょうか。これからしばらくは雨や曇りの日も多いことでありましょう。不快指数の高まりによる心身の疲れに対応しなければならなかったり、気温上昇に伴う熱中症も警戒しなければなりません。まあそんなことを考えますと、つい憂鬱になったり、悲しくなり、空だけでなく私たちの顔も 曇りがちになってしまうのではないでしょうか。しかし聖書はそんな私たちにこう語りかけています。伝道者の書7章3節、悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる。こんな言葉があったんですね。私もこの御言葉に出会った時に、こんな言葉あったんだと思いました。悲しみは笑いに勝る、顔の曇りによって心は良くなる。ある方はこんなことを言いました。涙を流したり悲しむこと以上に悲惨なことは何か、涙を流したり悲しむこと以上に悲惨なことは何か、それは涙を流すことさえできず悲しむこともできないことである、そう言ったんですね。確かにあまりにもその悲しみが深い場合に私たちは涙さえ流せない、そういうことがあったりするんじゃないでしょうか。ある意味共に悲しんでくださるお方の前で思いっきり涙を流せたり顔を曇らせることができるのはある意味幸いなのかもしれません。つまり共に涙を流してくださる主の前で分かち合う悲しみは人の前での空笑いに勝り、すべてを理解してくださっている神様の前で顔を曇らせることは私たちの心の解放や心の回復につながっていくんではないかと思うんですね。こんな言葉もあります。涙こそ主が理解してくださる言語です。涙こそ主が理解してくださる言語です。神様は涙、私たちが流す涙をですね、しっかりと理解してくださるんですね。ところで、まもなく梅雨ということもあってですね、私いろいろこう考えてたんですが、ある時ですね、ちょっと私の昔のノートをペラペラめくっていたら、こんな俳句が出てきたんです。ちょっと恥ずかしいんですが、梅雨空に秘められしかな長めぐみ、良妻。良妻ってのは私の配合なんですけれども、相川姉妹がつけてくれた名前なんですね。よしやと読まないで、これ良妻。私も一時期ですね、お茶の水キリストの教会の俳句会の末席に名を連ねた一人として、こんな句をもう10年ぐらい前だと思うんですが、読んでました。もしかしたら、俳句会の、世話役の相川姉妹から除名を言い渡される可能性もありますけれども、少なくとも凡人のレッテルを貼られると思いますが、ただ一応説明しておきたいと思います。梅雨空に秘められしかな長めぐみ。今にも泣き出しそうな梅雨空を眺めていましたら、雨というものは、ある意味、今の自分にとっては極めて不都合であったとしても、農業を営む誰かには待望の恵みの雨かもしれませんし、そんな雨、恵みの雨はですね、巡り巡って、私にも恵みの雨として降り注いでいるんだなということを気づかされたんですね。それを俳句に読んでみました。ちょっと私の俳句は恥ずかしいのも消しますけれども、むしろいい言葉を紹介します。Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. これはあるジャズのナンバーの名曲のサビの部分なんですね。あるジャズの歌の中のサビの部分なんですが、Every cloud has a silver lining. 意味は、どんな暗雲にも、その背後に、太陽の存在をほのめかす銀色の縁取りがあるっていうんですね。この写真、ちょっとわかりづらいかと思いますが、こういう黒クマがですね、が立ち込めても、ちょっとその隙間から向こう側にこう太陽があることが見えるこう銀色の縁取りができることありますよね。それを言ってます。Every cloud has a silver lining. どんな暗雲にも銀色の縁取りがある。暗雲、梅雨空の向こうにも恵みの太陽が輝いている。もしかしたら皆さんも今何らかの暗雲が立ち込め梅雨空が広がっているような心境にあるかもしれません。しかしながらその暗雲の背後に神様は確実に恵みを用意してくださっているということを私たちは今日改めて覚えたいんです。 Every cloud has a silver lining. どんな暗雲にも太陽の存在をほのめかす銀色の縁取りがある。ちなみに、これ前にもちょっとお話したんですが、私たちはもうちょっと忘れかけてますが、数年間にわたるコロナ禍を経験しました。 この礼拝堂に集まることさえできなかった時期もありました。本当にコロナの時大変だったと思うんですが、うちの家内はですね、コロナ中に外行けないということで、大掃除を始めたんですよ。で、私の比較的大切なものもたくさん捨てられちゃったんですけれども、それはさておき、そんな中で家内は、そのコロナから考えて数年前に召された彼女の母親、うちの家内の母親の日記を発見したんですね。で、その日記には、当時認知症を患っていたとは信じがたい家内の母親の娘恵美子に対する止めどない感謝の言葉がしたためられていたんですよ。家内は涙ながらにその日記のことを私に話してくれました。その時、ふと私は思ったんですね。これはまさに家内にとってコロナ禍という暗雲の中における銀色の縁取りや驚べき恵みであり、言うなれば天国の母親からの手紙ではなかったかと。神様は暗雲の背後に必ず豊かな恵みを秘めておられるのであり、時々私たちはそれをシルバーライニング、銀の縁取りとして天の御国の先取りとして目にすることがあると思うんですね。主イエス・キリストは私たちに約束しています。私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちクリスチャンにとりまして最も暗い暗雲とも言うべき死、しかし主はそんな死という分厚い黒雲、暗雲の向こうにも銀色の縁取りでほのめかされる天の御国、永遠の命を確実に備えていてくださるんですね。ハレルヤではないでしょうか。さて、前置きが長くなりましたが、今朝の御言葉を見てまいりましょう。今朝はピリピ人への手紙から学んでみたいと思います。ちなみに皆さんは今日の力を使ってますでしょうか。ぜひね、多くの人頑張って作ってくれてますんで、今日の力使ってほしいと思うんですが、先週の前半はこのピリピ人への手紙が聖書朗読に当てられていました。で、実はですね、このピリピ人への手紙はそもそもパウロが自由を失って投獄されて獄中にあったとき、少なくとも軟禁状態であったときに書かれた手紙だと言われてまして、人読んでパウロの獄中書簡、パウロの獄中書簡と呼ばれています。ちなみに聖書27巻中13通がパウロの手紙ですが、その中で、エペソ、ピリピ、そしてコロサイ、ピレモン、この4つがいわゆる獄中書簡、パウロが獄中もしくは軟禁状態の時に書いた手紙と言われているんですね。で、その一つのピリピ人の手紙を今日見ていくわけですが、実はこのピリピ人の手紙にはもう一つの異名があるんですよ。それは何かというと、喜びの手紙。喜びの手紙。ピリピ人の手紙は獄中書簡、いわゆるパウロが獄中にいる時に書かれた手紙であると同時に、喜びというキーワードが頻発する喜びの手紙の意味を持つ手紙なんですね。ここで私たちに疑問が湧いてきます。どうしてパウロは獄中、少なくとも軟禁状態という自由がない状態でそんな喜びに浸ることができたのか。それはその喜びが単なる一時的な楽しみではなく、永遠の命につながる救いの喜び、真の喜びであったからに他なりません。パウロは心から自らの救いを確信し、永遠の命を真剣に信じていたからこそ、逆境も逆境、獄中という環境にあっても、少しも遮断されることのない内なる喜び、自噴するこの温泉のごとくにこんこんと湧き出る内なる喜びに預かることができたんではないかなと私は推察いたします。そんな救いの喜びという内なる喜びは、たとえ獄中であっても、軟禁生活にあっても、そして、例えば私たちがコロナ禍で外出できない時がありましたが、そういう外出できない生活にあっても、決して阻害されることはないんですね。ある方は言いました。楽しみは外から入ってきて一時的であるが、真の喜びは内側から湧いてきて永続する。楽しみは外から入ってきて、それは一時的だけれども、真の喜びは内側から湧いてきて永続する。例えばちょっと例、こういう例で申し訳ないんですが、誰かがですね、 ディズニーリゾート行ってきなって言って、ディズニーリゾートの1日フリーパス、1万円相当もらったとしますよね。で、その時も、うわ、嬉しい、ラッキーって言って、楽しみにして、ディズニーランド行くと思うんですよ。で、終わって帰ってきて、まあもちろん思い出とかね、お土産も少し買ってくるかもしれませんが、しばらくすると、それは終わります。ね、多少の思い出は残りますけれども、そういう一時的な喜びというのはどこかで終わっちゃうんですね。でも私たちは死んでも生きるというですね、救いの喜びが与えられている。これをじっくりと味わっていくときに、それはもうまさにこんこんと湧き出る自噴する泉のように耐えることはないんです。私たちも実はパウロと同じように、外界に影響されない内なる喜び、たとえ死んでも生きる、すでに天の御国の国籍が与えられているという救いの喜びをリアリティを持ってですね、受け止めたいと思います。パウロは、そんなピリピ人への手紙の4章13節でこう言っています。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。到底、外出自粛どころか、強制的に外出ができない人の言うこととは思えません。しかもパウロはそんな獄中、軟禁状態にあって、本日の中心聖句として見ていきたい2章4節ではこう言ってるんですよ。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。むしろパウロの状況を考えれば、正直自分のことだけでいっぱいですよってね、言いたくなるぐらいではないでしょうか。パウロは真の喜び、救いの喜びをもう知っていたので、自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさいと、獄中にありながらも言えたんですよね。なぜパウロにそんなことが言えたのか。それはやはり、まず恵みありきで、パウロが決して外界には影響されない、もうすでに救われているという内なる喜び、たとえ死んでも生きるという救いの恵みをいただいていたからに他なりません。そのことが2章1節にしっかりとこのように表現されています。もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、そんな神の愛や恵みに応えて、改めて4節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいということが言えるわけです。そして5節ご覧ください。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。そしてそれに続いてですね、6節以下で有名なキリスト謙卑と呼ばれる名文へと続くんですね。ピリピ人への手紙の2章の6節から9節、これはキリスト謙卑、キリストのへりくだりと呼ばれる名文で、1節によると古代の賛美歌ではあったんじゃないかと言われるぐらいなんですね。どうしてかというと、この部分だけギリシャ語が突出して詩的なんですよ。日本語だとちょっとわかんないんですが、ギリシャ語がですね、ちょっと他のギリシャ語と違うような詩的なギリシャ語がこの部分だけ使われてるんですね。ですから、おそらくこれは当時の賛美歌ではなかったかとも言われてます。6節から11節まで読んでみます。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。それゆえ、神はキリストを高く、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒め、称えられるためです。まあ、非常にこう有名な箇所ですが、まさにこのキリスト謙卑の箇所は、私たちにいくつかのことを教えてくれています。低きに下る神の姿、まさに神の受肉ですね。神様は私たちをアンダースタンド、理解するために、そして最終的にはイエス・キリストが私たちの罪を背負って贖いの死を十字架で成し遂げるために人となり下がられた。またここに私たちはイエス様の率先して仕える、自ら弟子たちの足を洗うようなサーバントリーダーシップ、 使えるしもべのリーダーシップを見ることができるんじゃないでしょうか。さらにはキリストの十字架、その贖いの死が切々と語られています。そんな神の受肉やキリストの十字架に示された私たちへの深い広い愛、それを受け止めてパウロは獄中にあっても内なる喜びに満ち溢れ、それゆえに今日のポイントであります4節の言葉、自分のことだけではなく他の人のことも語りなさいということが言えたんじゃないでしょうか。何度も繰り返しますが、パウロは本来ですね、獄中あるいは軟禁状態にありますから、自分自身のことだけでいっぱいいっぱいのはずだったはずです。しかしそんな状況でまさに彼はイマジネーション、信仰から来る想像力を発揮して、その救いの恵みをすでに喜び味わいつつ、まさにイミタティオクリスティ、キリストに習いて自分のことだけではなく他の人のことも顧みることを実践し、それを他のクリスチャンたち、私たちに勧めているのではないでしょうか。イミタティオクリスティ、これラテン語なんですが、有名な本があるんですよ。トマス・ア・ケンピスという方が書いた霊想書、ね、霊的な宗教書、信仰書なんですが、よく言われるのは聖書の次によく読まれた宗教書だというふうに言われます。そういう日本語にも訳されています。トマス・ア・ケンピスのキリストに習いて、イミタティオ・クリスティ。正直申しまして、私たちも時に自分自身のこと、自分の命のことで精一杯になってしまいます。ただ、自分の命を守ろうとするがあまり、他者の命をないがしろにするとしたら、それはいかがなものでしょうか。少なくとも聖書は私たちに、自分ファーストではなく、その対極の、いわば他者ファーストとでも呼べるような生き方を進めています。今朝の箇所の4節、自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい、もさることながら、パウロは、例えば、コリント人への手紙第1の10章23節以下でこう言ってます。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を求めなさい。他者ファースト。なかなかできません。言うほど簡単ではありません。残念ながら世界は今、自分ファースト、自国ファーストの潮流にあります。また、不穏な世界情勢がそれに追い打ちをかけているのかもしれません。確かに私たち人間は誰しも弱さ、聖書で言うところの罪を持っておりますので、自分さえ良ければという自分ファーストの傾向はある意味当たり前のようにあると思います。それは人はできません。ただ考えてみてください。みんながみんな自分ファーストだったらどうなるでしょうか。大変なことになってしまうんですね。はっきり申しまして、世界は今そういう危機に瀕していると私は思います。だからこそイエス様の愛の精神が必要だと思うんですね。ちなみに自分ファーストはライク主導の世界だと言われています。ラブは他者をも受け入れる広い愛なんですね。ライクは自分中心に考える仲良しクラブなんです。だからある人はライクとラブをこういうふうに定義しています。ライクは同質のもののみを求め、ラブは時に異質なものをも受け入れる。ライクは同質なもののみを受け止め、この好み。それに対してラブは異質なものをも受け止める。あまりいい例ではないかもしれませんが、ちょっと考えてみてください。もしあなたが赤ちゃんだった頃、誰がおむつを交換し、誰があなたの食事の世話をしてくれたんでしょうか。親はある意味、自分の命を使って子供を育てることを使命としています。まあ、場合によっては親じゃない人がそういうことをしてくれた可能性もありますが、まあ、それは親的なことをしてくれたわけですよね。そういう方々は基本的に、あなたファーストで育ててもらえたんですよ。新型コロナウイルス感染が大変な時、ある意味自分の命をも顧みずに他者の命のために尽くした医療従事者の方々がいたことを思い出したいと思います。もしそういう医療従事者の方々が患者ファーストの姿勢がなければ、それこそ 世の中は大変なことになってたんじゃないでしょうか。何よりも主イエス・キリストは十字架の御業を通して文字通りその命を使って私たちを救い出してくださいました。それゆえに私たちはたとえ死んでも生きるという永遠の命がすでに与えられています。ですから私たちはたとえ大変な中にありましてもまず恵みありきですでに与えられている恵みに応えてできる範囲でいいと思いますが他者ファーストのイエス・キリストの名を冠するクリスチャンとして時に自分の命を使って他者のために誰かのためにわずかであっても小さなことであっても何かしらをすることが期待されているかと思います。小聖書と呼ばれるヨハネの福音書3章16節ではなくもう一つのヨハネ3の16と言われているヨハネの手紙第1の3章16節にはこうあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。何度も申していますように、使命という漢字は命を使うと書きます。私たちクリスチャンの使命はある意味キリストと同じようにその命を捨てることはできないまでも少しでもその与えられている命を自分のためだけじゃなくて他者のために使う用いることではないでしょうか。その意味におきまして命はただ守るべきものではなくむしろ場合に多い時に応じて使う用いるべきものではないでしょうか。イエス様は言ってます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。この箇所は多少言葉を補って読む必要があるかと思います。そうしますと、おおよそこのようになるかと思います。自分の肉的、量的な命を救おうと思う者は、霊的、質的な命を失い、私のために肉的、量的な命を失う者は、霊的、質的な命を救うのです。あるいはこう考えてもいいかもしれません。肉的な命とは言うなれば、量的な命のことであり、霊的な命とはむしろ質的な命だということです。皆さんは星野富弘さんをご存知でしょうか。星野さんは中学校の体育教師でしたが、鉄棒の模範演技中に事故でこの首から下の自由を失い、やがてクリスチャンになって口に筆を加えて素晴らしい詩や絵を描くようになったクリスチャン詩画家の方でした。しばらく前に天に召されましたけれども、カレンダーで彼の作品を見たことも大いにあると思います。そんな星野さんの詩の中にこんな詩があるんですよ。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。まさにここで星野さんが言っている命よりも大切なものというのは、言うなれば霊的な命、質的な命、そしてさらに言うと永遠の命だと思います。私たちは時に不安な世界情勢によってだけでなく、例えば老いなどにもよりまして、その肉的な命、霊的な命に危機を覚えることがあります。しかしながらそのようなものによっては何ら侵されることのない霊的な命を主イエス・キリストの十字架と復活の御業を通して、すでにいただいているということをですね、今朝改めて覚えたいと思います。そして、そんな救いの恵み、内なる喜びのゆえに、私たちキリスト者は、その名の通り、キリストに習いて、場合によっては、誰かのために、他者のために、その自分に今、地上で与えられている肉的な命を少しでも使う。そんな使命を果たして参りたいと思います。今朝の御言葉で使徒パウロは言っています。もしキリストにあって励ましがあり、慰めがあるなら、自分のことだけではなく、他の人のことをも顧みなさい。ある意味、自分ファーストになりがちな現在の私たちへの主の大いなるチャレンジではないでしょうか。もちろん私たちの命は私たちのためにも与えられています。愛されるために私たちは生まれました。と同時に私たちは誰かのために、誰かのことを助けるためにも生まれてきているということをですね、覚えて この曲をご一緒に賛美したいと思います。